こんばんは。
こんばんは。
第13回目になりました、今回のテーマは
共感するのは良いこと？
はい、逆じゃないっていうお話ですね。
逆かなっていう話ですね。
はい、共感性っていうものが結構最近こう強まってる、ま
あ、最近だけじゃないけど、すごく大事だよねっていうふうには言われてますし、なんかさまざまな社会政策なんかもやっぱり共感性を歌ってますよね。で共感することで、なんか、例えばさ、障害者に優しくしましょうとかね。なんか DEI を高めていきましょうとかね、そういうメッセージは強くなってるかなっていうふうに思ってて、まあある種その共感の時代みたいなふうに言えるんじゃないかなとは思います。
私結構その共感性っていうのは、ちょっとこう距離を取りたいっていうか、
まあそうだろうね。
そう、あんまりあのエモーショナルなことっていうのに、巻き込まれたくはないわけではないんですが、まあそんな得意ではないかなっていうところが、
そうですよね。エモーショナルなんだよね、共感っていうのはね。でまさにそのエモーショナルな時代、情動っていうふうに書いたりもするんだけど、あの人の感情を動かして、特定の投票行動に結びつけていこうというのはね、あの先日の、ある知事選でありましたけれども、そういう時代なんですよね。あの人の感情をうまく使って、動かしていく特定の方向に。
なんか最近 Facebook で、某関西のディズニーランドみたいな場所のその
怒られるよ
のなんか宣伝、 なぜこうそこが一度かなり落ち目だったのが盛り返したかみたいなことで、その感情ストーリーに訴えかける CM を、まあそのなんていうのかな、そこの復興に関わった人がやったんだみたいなストーリーなんだけど、それはあのポイントはその人々の共感に訴える CM を作ってっていう、
まあなんか共感が商品化されている時代でもあるよね。また後でちょっと SNS の、問題とかに触れたいなと思うけれども、まあ、だから一方で共感っていうのはその他者の立場を想像して、でまあそのなんていうんだろう、その人の状況を理解するみたいな、そういう側面があるから、重要な部分っていうのもあるんだと思うんですよ。やはりその相手の立場を理解する、でその人がの気持ちっていうのを、まあ自分もその共有することで、善悪を判断したりとか、べきじゃないっていうのを判断したりするわけでしょ。だから結構その道徳的判断の基準にもなってるんだっていうふうに言う哲学者もいる。
そうなんですね。
一方でそんな感情のようなあやふやなものを道徳的基準にするなっていう人も、もういるっていうね、哲学者の中には。
私どっちかというとそっちっていうか、あの感情っていうものに、がこう振り回されると、実際にそこで何が起こってるのかっていう事実確認がしにくくなるよねっていうふうに感じていて、私結構仕事上その保護者の方の相談なんかを、まあ昔からというか、あの受けることが自分の仕事の一部なので、保護者の方のお話を聞くんだけれども、まあちょっと学校であのなかなかうまくいかないっていう経験をされていると、やっぱり学校がいかにこう話を聞いてくれないかとか、何もしてくれないかとか、そういうことがすごくこうなんかな、膨らんでしまって、
恨みがね。
そうなんです。で実際に何が起きていたのかがよくわからないんですよね。その話をこうどんどん膨らませて聞いてしまうと、なので私は結構そういう時にはあの 受け止めはするんだけど、
うん
うん、あ、そういうことがあったんですねって、
うん、
だけどそこでその後な、共感はしないというか、うん、受け止めましたでとどめて、で例えばマインドマップとかで話を聞きながらこう、相手が言ったことも書き留めてそれを見せながら、
うん、
相談乗るんですけど、うん、あなたが言ってくれたことを受け止めましたって言って書く、
うんうん、
だけれどもそれについてあまりエコーをしないっていう、
深掘りしないっていうね、
そう、うん、分かります分かりますみたいなことはあんまり、
ひどいですねとかはあんまり言わないってことね、うん、
あんまり言っちゃうとその話がどんどんまた広がってしまって、うん、本来話したかった何が起こっていて、
うんうん、
何を今取り組まなければいけないかっていうところにたどり着かないで時間が終わっちゃうんですよね、
うんうん、
でどんどんそれが増幅してしまうとこうあんまりこう建設的じゃないなっていうふうに感じてしまって、うん、ちょっとそれは一旦受け止めてそこに記述して、
うん、
で次に進んでいきたいっていう、
うんうん、
フラットにやりたいっていうのがあるので、うん、
なるほどね。だから記述するっていうのが、まあだからマインドマップにその相手が言ったことを記述するっていうことで受け止めたっていうことになってるってことだよね、
うん、
その場合ね、うん、
ああその話をさっき言ってこれこのことですねって言って、もしまた
ああ戻ってきたら
戻ってきたらそこにまたとどめて、うん、
聞きましたよ、
あそうそうそう
そうなんだ、
あこの話ですねっていうふうに、ところでこれはみたいな形で
事実ベースの話に戻していくっていう、
うんうん、
まあ、問題解決につなげていくためには、まあ、それは必要かもしれないですよね。
だけどこうちょっとこうなんか問題解決思考っていうか、
うん、
やっぱそれだとそのエモーショナルなものは解消されないっていうところもあるのかもしれないですね、
うん、そうですね、まあ、そこは別でやってくださいっていうことなんでしょうね、
うん、
平林さんの場合はね、
そうなんです、
うんうん、そうか、私は結構ね、両方のタイプの相談を受けるから、
うん、
まあ今日はもうちょっとその共感、ベースで聞こうかなっていう時と、
うん、
まあ今日は問題解決ベースで聞かなきゃなっていうふうに意識する時と、両方あるような気もするかな。なんか具体的な問題が生じてたら、じゃあこういうふうに、しますかとか、こういうこれとこれとこういうやり方ありそうだけどどうしますかとか、こういうやり方取ったらあなたどう思いますかとか、そういう感じで聞いていくけど、
う
ん、うん、なんか共感ベースで聞くことも意外と多いかな。私結構共感性高い人間だって言われるから、うん、他者からもだからついこう反応しちゃうっていうかさ、あひどいですねそれみたいな、うわそれは辛かったですねみたいな感じで反応しすぎちゃってで、
うん、
あちょっと今日反応しすぎちゃったかなみたいな、
うん、
ふうに思う時もある、
うんうん、
でもそれが両方混じってる時もあるし、つまりある程度その共感するからこそその本当に、具体的で解決しなきゃいけない問題が出てくるみたいなこともあるわけですよ、
うん、
相手からね。だからなんか平林さんほどこう絵も排除してないかもしれないなとも思う。うんうんうん、
なるほど。
だから、なんか共感するのは良いことっていう、その質問が、問いがあんまり実はいい問いじゃなくって、
うん、
なんかもうちょっと違う問いの立て方をする必要があるんだなっていうふうには思うんだけど、
うん、
例えば、この現代社会の、人たちって何のために共感を求めてるのか、とかですよね、うんうんうん、だやっぱ安心感を得たいみたいなことで、まあ、共感してくれる人にはなんか人は自分を受け入れてくれたのかなっていうふうに思って安心して喋れるみたいなこともあるかもしれないじゃないですか、
うんうんうんうん、あと承認と似てますよね。
うん、
なんかそれを共感されなかったらその言ってることはないことにされるみたいな不安を持ってるのかなっていうふうに、自分がそれはそう思っていたらそこに確かにあるから、
うんうんうん、
自信と同じで自分がそう思えばそれでいいはずなんだけど、うん、それを共感が得られないと ちょっとこう脅かされるのかな。
あー、なるほどね。なるほどね。そういう側面あるかもしれないですね。
うん、
私の言い方で言うと、支持を集めるために共感を求めているんじゃないかっていう風になるんですよ。自分への支持だよね。
うん、
サポート、
うん。自分が正しい、より正しいっていうこと、うん、
とか、自分がより、不幸な位置にいるみたいなね。だから助けてほしいっていう人は、そういう、自分がとても不幸で、なんかもうね、絶望的な状況にあるんだみたいなことを話して、共感を得ようとするじゃないですか、
うん、
でそれはやっぱり自分の、味方になってほしいっていうのがあるのかなとか思いながら、
うん、
聞いてる時がある。
つまり敵っていうことを、
うん、
敵だっていう認定をする必要があるってことですか。その自分がこう敵認定していることについて支持を集めて、
うん、
自分がの方が正しいとか、
うん、
あの対応はひどいことだ
った
、うん、なんかそれがなんかやっぱちょっとこう自信に似てるよねという、その人がたくさん支持しなくても自分がそれはおかしいと思ったことはおかしいっていう。
そうなんだけどね、うん、ね、なんかこうちょっとその部分が、うん、なんかその人からの、反応をより多く得ることでしか確信を持てないみたいな部分はあるのかもしれないなと思う、
うん、
例えばさ SNS とかでもう私も朝も起きられなくって、
うん、
ね、もう昼すぎぐらいに起きたけどまだ体がだるくてもう全然ダメな人間だと思うとかね、いうふうにつぶやいて、いやそんなことないですよ、何々さんはとっても頑張ってると思いますよみたいな反応を得ることで、あ自分は大丈夫なんだっていうふ
う
に安心感を得たりとか、う
ん、
してるわけじゃないですか、
うん、
きっとそういうその目的というか、
うん、
があってやってることだと思うんですよね、うん、だからそれはまあ確かに平場さん言うように承認みたいなものとかと似てるのかもしれないし、
なんか映えみたいなのと似てるよね。そういうふうに振る舞わなければいけないっていう、
うん
うん、そうしないとこう、
うん、
大変です。
振る舞うことで他者からの反応を得るっていうことだと思うんですよ、うん、でこれがだから SNS においては非常にこう、まさに SNS に埋め込まれている機能がそれをさせているっていうところが、
うん、
あるんだっていうのが最近指摘されていて、
うん、
例えばさ SNS で一番こう、いいねがつくものってどういうメッセージなのかっていうと、簡潔で分かりやすくて感情に訴えるメッセージなんだって、
うんうんうん、
だからエモーショナルなメッセージっていうのはいいねがつきやすい、
うん、
だからだいたい体調不良でなんか寂しい思いしてますか、辛い思いしていますとかね、こうこうこういう目にあってとっても今なんか、うん、怒ってますとかね、なんかまあ怒ってますっていうのはちょっと両方の反応が出てくるけれども、
うん、
でもそういう感情に訴えるメッセージの方がいいねとかリツイートが増えるっていうのがあって、でアルゴリズム的にいいねとかリツイートが多いものが、他の人のタイムラインにも現れるようになってるから、うん、より多くの人がそういう感情的なメッセージを目にする機会が多くなってる時代なんですよね、
うん、
だからこそこの共感の時代みたいなものが、うん、出てきているっていうか、まあ、強くなってきているっていうのはあるんだろうなっていうふうに思う。うん、
あ、なるほど、
うん、だからその中で結構そのすごく小さな被害体験みたいなもの、マイクロアグレッションってそういうものなんでね、
うん、
その、被害の影響っていうのはもちろん大小ないんだけれども、例えば相手は意図してなかったと思うけれども こうこうこういうことを言われて傷ついたみたいな、そういうその、被害を訴える投稿っていうのもすごく増えてるっていうふうに、指摘されてて、でそれはなぜかっていうと、まあ、もちろんマイクロアグレッションっていう概念が出てきて、それも同様に他の差別と同様に深刻なものなんだっていう理解が深まったからっていう言い方もできるんだけど、そういう投稿をすると、第三者からの同情とか支持を得やすいっていう、うん、そのアルゴリズム的にも、うん、そういうのもあって、うん、で今のこの共感の時代っていうのはある種のその、ある種みんなが自分はこんな被害を受けた、こんな被害を受けたっていうふうにその被害者性を競争している時代にもなってきているんだって言われてるんですよ、うんうん、でこれを競争的な被害者性っていう概念で呼んでる人もいるんですけど、つまり非常に特権的な立場にいる人も探そうと思えば自分のその被害って探せるでしょ、
うんうん、
でそれをこう発言するようになってきている、
うん、
なんかこれは結構最近も見られるんだけど、加害者と名指された人をもういや自分こそが被害者だっていうふうに被害経験を強調してで共感や同情を得て自分への支持を集めるみたいな、そういうなんかこうサイクルができてきてるんですよね。
うーん、
そこはすごくこの共感の難しいというか厄介な問題だなと思って見てる最近。
なるほど、
うん、なんか何のために共感集めてるのかって言った時に自分への支持を集めてるんだとしたら、それってね、何のため、それでいいの、うん、それって問題解決になるんだろうかっていうような疑問は持ってるね。
なるほど。例えば大学教授だったり、
うん、
インフルエンサーみたいな人が、うん、実は自分も発達障害ですみたいな
話それだけでは被害経験とも言えないけどね。
あ、そうか、うん、だけど実際のその人のその特権的な立場からしたら、
うん、
それはそれだけではマイノリティというか、うん、まあマイノリティではあるのかもしれないけど、それよりも大きな特権を持っているんだけど、
うん、
免罪符的な、
うんうんうん、
ものなんですかね。
どうなんですかね。
居心地が悪いのかな、ね、その自分の特権っていうものが。
まあ、居心地が悪かったとしても、あるものだから、それは。
そうです
ね。うん、それをどうね、使うかですよね。
それを解消しようとしちゃうのかもね、その、居心地が悪さ。
まあ、できないからね。あるものだからね。うん、だとしたらちょっとね、浅はかですけどね、考えがね。それで、プラマイゼロになるよ、みたいなね、ことであれば。うん、でも人間っていうのは多面的な側面を持ってるから、
うん、
当然ね、大学教員、まあ、てか大学教員には発達障害の人多いと思いますけどね、うん、だから一般社会の中でちょっとうまくできなかったっていうことだと思うので、ま
あ、でもね、だから面白い研究もみたいなね、
うん、
ね、
そうそう、うん、まあでもそれと特権の話っていうのはやっぱりちょっと違うからね、発達障害持ってるから特権がないとか、そういう簡単な話ではないですからね。
うん
うん、はい、そんな感じで、その、はい、共感するのはいいことみたいな、このテーマに関しては、やっぱり常に、その、共感だけで何かを、こう、やっていこうとすると、結構厄介な問題も出てくるから、共感だけで終わらずに、そのね、本来の、その問題の解決に向けて、どうやっていけばいいのか、みたいなことを考えていく必要があるなと思ってて。
うんうん、
だから今だと、その共感したから、なんか、なんて言うんだろう、その人のことをかわいそうだと思ってなんかしてあげなきゃいけないみたいな回路しかないじゃないですか、うんうんうん、共感だとね、
うん、そうですよね。
でまさにそれって障害者が置かれてきた位置で、うんうん、かわいそうな存在だから
助けてあげるのって、それすごい随分見下したね、
うん、
もの見方だよねっていうのは指摘されてきたと思うんだけど、
でもやっぱりその疑似体験っていう
そうね
ところでやられることっていうのは、うん、あ、例えば読み障害とかっていうのがこんなに大変なんだっていうことを共感、うん、あ、体験して、
うん、
で確かにすごく大変だね、こんなに大変だったんだね、今まで知らなかった、ごめんね、今度からは対応するよみたいな、
うん、
そういうストーリーですよね、
うんうん、
ってことはそこで本当に大変だねって思わなかったとしたら、
うん、
じゃあ対応しないのかっていうこと
ね、本当ですよね。で実際そういうこと起きてますよね、
うん、
あの発達障害 のいくつか あの事例を見てると、やっぱ共感されないから配慮が得られないみたいな状況ってあるなって思いながら見ているんですよね、うん、まあ、精神障害もそうかもしれないけど、なんかどっかでこう、自己主張が強くて厄介な人みたいに思われて、で、意地悪っていうわけじゃないんだろうけど、その配慮がなかなか得られないとかね、
うん、だからその偏り、すごく大きな不均衡や偏りがあるから、それを直していかなきゃいけないっていう話なのに、
うんうん、
その偏りっていうものがなんか、大変な体験、すごくそれは大変だねって思ったっていうことにすり替えられてるっていう、
うんうん、そう
ことですよね、
うん、だからその配慮提供する側が理解できなければ配慮が提供されないっていうね、
うん、
ことになりかねないっていう問題がありますよね、
うん
うん、そうじゃなくって、やっぱりその問題の本質は今の社会のこの在り方が、まあ、誰を念頭に入れずに作られてきたのかっていうところを考えて、でより多様な人たちを前提にした環境にしていこう、システムにしていこうと。で、それが今すぐにはできないんだったら、これまで考慮に入れられていなかった人に対しては、個別にでも、できる範囲でやっていきましょうっていうのが、ね、調整していきましょうっていうのが合理的配慮じゃないですか。
うん。
うん、問題の、その構造的な、その問題の特定と、その解決に向けたサイクルを、思考のサイクルを、回していかなきゃいけなくて、でその時に多分その感情っていうものが邪魔することもあるんだと思うんです、
うん、
その共感っていう意味でのその感情がね、
だからすごいかわいそうだって思ったから対応したのに、うん、それが裏切られてなんかみたいな、かわいそうじゃなかったみたいな
それだ、つまりだからあれだよね、自分がその支配者の側にいたいっていうことでもありますよね。
うん、だから
優位な側に、
提供した配慮をちゃんと受け取らなかったりしたら、
うん、
それをなんか
施しだから、
うん、
受け取られなかったらちょっとあれおかしいなって怒ったりするってことか。
でそれをなそう、
うーん、
怒ったりして、
うんうん、
なんでちゃんと配慮されてるのに真面目に来ないのかとか。
まあ、関係がないよね、そこ
で。そうなんですけど、結構ありますよね。
あ、そうなんだ、ね。
真面目に配慮、だからサボれないっていう、配慮されている人は。
うん、まあね、うん、一般的に聞くけど、うん、まあでもそれは、その、配慮されてる側が、そういう、こう、プレッシャーというか、なんか遠慮というかね、感じるのはまだわかる。例えばね、手話通訳者が入ってると。毎週の授業で。うん、で自分がサボっちゃったら、その人たち誰に向けて手話通訳するのっていうことになるから、まあなんかちょっと悪いから頑張っていくようにしてるぐらいだったらわかるけど、それはその提供してる側が求めちゃダメじゃないですか。提供する側の役割を超えてる。
求めちゃうことあるんじゃないですか。
そうなんだ。
例えば寝てたりしたらなんで寝てるんだみたいな。
へー、疲れてんじゃないですか。
そういうことある、
ね。それって何なんだろうね。
だからやっぱりこう、かわいそうだと思ったからやったのに、
うん、
ちゃんとそれを受け取らないとは何事だみたいなことだと
思う。つまり、その弱者っていうもののイメージを 固定化して、
うん、より弱者らしくしているっていう。
弱者らしく振る舞えってことなのね。いや、それはちょっとね。
っていうふうに感じちゃう時が あるんですよね。
うん、わかります、わかります。うん、ね、弱者を非常にこう、無力で、自分がやってあげないと何もできないような、そういう存在に留め置くことで、まあ、支配してるんですよね、
うん
で。そこに気づかないとダメですよね。うん、その共感性があるんだったら、ね、そこに気づかないといけないですよね。
共感性があると、よりだからそれ、そういうように振る舞わなければならないっていうふうに今度なっちゃうじゃないか。
どういう？
より弱い存在に振る舞わなければ。
あ、そう、その本人がね、うん、今度は障害者の側がとか、被害者の側がっていう、うん、実際そうなってますよね。うん。だから、やっぱりこの、共感性の問題っていうのは、まあ、共感、したからその人を助けてあげようみたいな問題解決フレームっていうのは、その保護主義を助長するっていうふうにも言えるし、
うん、
あとやっぱり、その、まあ、被害者であったりとか、その、支援が必要な人たちの多様性を無視してるっていうね、うん、さっきの、ね、もう、毎週真面目に来るべきだとか、ね、授業中も寝ずにちゃんと真面目に受けるべきだとかっていうのもそうですよね。うん、多様性を無視して、なんか固定化してるっていうのもありますよね。
うん
うん、でまあ主体性奪ってるから、やっぱりこのフレームワークは良くないねと思う。うんうんうん、まあ、やっぱりね、前回もこの道徳的フレームワークみたいな、道徳的フレームって言葉使ったと思うけど、
うんうん、
日本って道徳大好きなんですよ。
うん、
ね、司法とかが全然機能しない、道徳ばっかりだから。
ああ法律ができても実は。
そう、モラルでなんかしようとするか。でもこの道徳的フレームってすごいいろんな厄介事を引き起こしてるから、100% ダメとも思わないけど、ちょっとね、なんか、違う、こう、回路を開いていかないと、問題解決につながらないですよね。
うん、
で、その、やっぱり一つの回路っていうのが、そのやっぱ構造的な問題とか、構造的な背景に目を向けていくっていうことで、
うん、
で、その構造の中でさ、傷ついてる人は確かにいます。
うん、
その構造の中で、特権的な地位にいて、で、傷つけている側に立つ人もいます。ひどいことをする人たちもいるんだけど、その、個々人にだけ目を向けて、どっちかに共感しても、やっぱ問題解決につながらないことも多いから、
うん、
その背景をこう見ていく回路が必要なんですよね。で、多分その時に、平林さんが最初に言ったように、エモが邪魔になっちゃうので、もうちょっとこう事実ベースの、今何が起きているのかっていうところに、問いをこう返していかないと、
うん、
引き戻していかないといけない。いいんだっていうことなんだと思うんです。
うんうん、そうですね。
うん。ということで、まあね、うん、この今日の話に共感してくれた人は少ないかもしれませんけれども。
どうでしょう。
うん。でもまあ共感、大事な面もあるんだけど、結構危険な面もあるから、
うん、
ね、その危険性っていうのに、ちょっと意識を向けて、なんか、こう、ね、やっていかないと、
うん、
なんか巻き込まれてね、特にそのよく聞くのは共感しすぎて疲れちゃうみたいなね、
うん、
で援助してる人たちも潰れちゃうこと多いあるじゃないですか、
うんうんうん、
ね、
そうですね、
なんかあれなんて言うんだったっけ、過剰
なんとか、過剰っていう、適用、
過剰適用じゃなくてね、
うん、
なんて言うんだったっけかな、なんかね、用語があって、あ、そういう用語あるんだって思ったんですけど、
そうなんですか、
うん、なんか過剰に、うん、その共感しすぎてしまって、
うん、
感情的に、あ、エンパシー疲労みたいなのがあるんですって。
そうなんだ、
うん、自分自身がその消耗しちゃうって。
あ、でも私昔、うん、その相談っていうのがすごく疲れてた時があるんですよ、
うん、
っていうか一生懸命やると、すごく疲れてしまっていて、
うん、
なんかそれってやっぱそういう、なんか一生懸命そういうそっち側に、共感側に、 やろうとしてたのかもしれないですけど、
うんうん、
どこかでそれちょっとこう自分が難しいなって思って、やっぱりその事実ベースで、事実を聞き取っていくっていう、
うん
うん。何が起きていたのか。で、どんなバリアがそこにあったり、どんな構造があるのかってところにを抑えていくっていうことの方が、まあ自分にはこう、ちょっとフィットするなというか。
なるほど、見つけていったってことですよね。
うん
うん、結構なんか援助者がしんどい思いしちゃうとか、潰れちゃうとか、燃え尽きちゃうっていうのは、やっぱりその援助において、
うん、
なんか共感っていうものがすごく、過剰に求められているからなんじゃないかなっていうふうには思いますね。
なるほど。
はい、ということで、はい。
というわけで、第13回目ですね。共感するのは良いこと。
うん、
どうなんだろう。ちょっと別の問いが必要かもという話もありましたけれども。
うん、
まあ、このテーマ結構深いテーマなので、また出てきそうですね。
他のそうですね、うんで、
はい、
うん。結構その研究も最近進んでるテーマだから、
うん、
まあ、ちょっと難しい話になるかもしれないけど、また戻ってきてもいいですね。なんか文化論みたいな話、うん、いいなので。
はい。それでは、遅い時間の配信でしたけれども、今日のライブ配信以上になります。聞いてくれた皆さんありがとうございました。